4月に入って2度目のノア会です。11日はグローリーエンジェルズの皆さんが美しい賛美をしてくださいました。で、松本先生のお話で、このノア会が始まりました。で、今日は、ワーシップフェローズの本当に美しい歌声でもっと聴いていたいなっていう感じですけれども、御言葉の今聖書が読まれましたので少し解き明かしをしたいと思います。4月になって、年度始めですね、幼稚園にお子さんを入園させた方、また小学校に子どもが上がったり、中学校に上がったり、あるいは就職をしたりということで、この1ヶ月いろいろな気持ちを持って過ごされたと思います。やはり子どもが初めて入園するっていう時には親もすごく緊張されると思いますし、子どもによってはずっと泣いてる子がいたり、あるいはさっさとこう親のところを離れてしまって親が寂しくって、しばらくこう園の中を窓のをこう見ているっていう話も聞きます。1ヶ月間本当にいろんな不安な気持ちを持ったりしながら、過ごされたことだと思います。考えてみますと、私たちが生きている社会には節目節目に試験があります。私たちはさまざまな試験に取り囲まれて生きていると言っても大げさではないかなと思います。幼稚園の入園の時にも、面接がありますし、私立だと小学校、中学校、高校、大学とずっとこう試験があります。またさらに、こう教会では薬剤師になるために国家試験を受けて、そして、仕事に就くとか、あるいは大学院に行くために試験を受けたとか、弁護士になるためには司法試験を受けるとか、その資格を得るためにもこう試験を受ける、そのためにそれぞれに目標を定めて、目標を目指して走るわけです。あまり知られてないかもしれませんが、この牧師になるのにも、試験がありまして、私も去年伝道師でこの教会に呼ばれて、試験を受けて教職者になるということで、去年は少し緊張した日々を過ごしました。この審査をする人が知っている牧師たちだったり、教会の今鈴木園長先生の前の谷中先生、園長先生だった方もその試験官の一人だったり、同じ教会の中にいらっしゃる方がこう試験提出したものを見て採点するっていうことも考えると、人間的な思いが少し湧いたりして、落ちたらどうなるんだろうとか、そんなつまんないことで去年先生に、松本先生には普通に仕事をしてれば大丈夫だって言われて、先生は25年前に説教一つして大丈夫だったけど、私たちは結構落ちたりすることがあるので、本当にそんなことでもピリピリしたということがあります。私たちはこの試験によってしばしば、人と比較されたり、また競争に知らないうちに巻き込まれたりします。どっちが大きいか、どっちが優れているか、能力を測る、人間の生き方というのは様々ですけれども、そういう試験とか競争で人の優劣、優秀であるとか劣っているとかっていうことを測りがちです。一体、そういう競争では測れないことがあるということをなんとなく私たちは知っていますけれども、一体どうしてそう言われるのかと問われたら、なかなか答えられないのではないでしょうか。どうしてもこの世の価値観の中で生きて、私たちのこう考えもいつかそこに舞い戻って、やっぱりこの世は競争ね、負け組にはならず勝ち組に入るためには戦わなければならないと言ったことで躍起になってしまう自分がいるのではないでしょうか。そういう中で大切なことはそうではないということを教えてくれるのが聖書であり、そうしたこの世の価値観から解放してくれるのが福音です。 今日、加藤さんに読んでいただいたフィリピの信徒への手紙はパウロという人が書いた手紙ですけれども、このパウロという人は競争を意識した人でした。このところは競技場での競技を意識していると言われています。今日のところ13節14節で、なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスにおいてお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですと書かれています。なんだ、信仰生活もやっぱり競争なのかと思われる方もいるかもしれません。そういうふうにここを読まれる方があるかもしれません。確かにこのパウロという人はこの世の基準で言えばエリート中のエリート、他の人が羨むようなものをたくさん持っていた人でした。彼が努力して身につけたこともありました。しかしよく読むと、今日のところでパウロの言おうとしていることはこの世の競争とはちょっと違うということが分かってきます。何よりもパウロはすでにゴールを得ているところから語っているのではないのです。目標に向けて身を乗り出す、前かがみになって一生懸命乗り出しているということが強調されています。これは観客であるのではなくて、自分自身がコースに立ってゴールを目指して力走する競争者、そういう姿です。そのゴールというのは神様からいただく贈り物、神様の恵みに向かって手を伸ばして一生懸命神様から得ようとしているものを目指します。キリストにおいて示される神の恵みというのはすべての人に及んでいます。すべての人が等しく神様の恵みを受けるものでありますけれども、それを手に取るためには自らが進んでそこに向かっていかなければならないということに気づかされます。12節の前半でパウロはこのように言っています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。そして不思議に聞こえますけれども、大事な言葉を付け加えます。12節後半で、自分がキリストに捕らえられているからです。ここで言うすでにそれを得たというわけではなくのそれというのは何なのでしょうか。それはこの一つ前のところ、9節から11節に書いてあることです。お読みします。私には立法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。義という言葉が何回か出てきます。なかなか分かりにくい言葉です。日本語でぴったりとくるものが見当たらない。また英語とかドイツ語でもそうですけれども、この義というのはとても広い意味を持った言葉です。それをあえて言い換えるならば、正しさとか本来あるべき正しい関係ということになるでしょう。そこから神様との関係が 回復すること、神様に正しいと認められることと言ってもいいかもしれません。救いということも意味するかもしれません。何とかして救いに達したい、まあ、パウロは、それらは、こちら側の私たちの人間の努力だけでは得られないということをここで、悟っているのです。しかしこのパウロが悟ったことは、人間がいくら努力しても結局救いに到達することはできない、そういった否定的なことではないのです。完全に自分自身に頼るのをやめたときに、神様の力が働き始める、そういうことに触れています。自分の力で一生懸命走っているとき、まあ、何かを得たとします。でも得るとまた次のものが欲しくなります。そして競争していくと、競争に勝ったり負けたりする、そして自分が滅んでしまう、そういう自分が死んだ時に、このパウロという人はちょっと不思議なことですけれども、新しい命に預かることができるということを悟った人なのです。パウロという人は、かつてキリスト者を迫害することに熱心でした。一生懸命キリスト者を捕まえて牢に入れた、そのような人ですけれども、あるところで、神様に、イエス様に出会って、パッと光が差し、3日間目が見えなくなって、そして、改心した、そういう人です。自分に滅んでしまった、昔の自分に滅んでしまって、そこから新しい命が与えられて、今度はキリストを伝える人、キリスト教を伝道する人へと変えられた人です。ある人がこんな、禅問答のようなことを言っていました。私がもし滅んでしまっていなければ、私は滅んでしまっていただろう。え？って思いますよね。なんか禅問答みたいですね。反対に言うと、私がそこで滅んでしまったから滅びずに済んだという信仰の告白なのです。これは宗教改革者のカルバンという人が言った言葉です。そこで働き始める、自分の力がすべて滅んでしまった時に働き始める神様の力のことを、パウロはまた、正しい神の義という言葉で、考えています。神の義、人間の正しい行為ではなくて、神様が働いてくださる、そこから起こる救いの行為、それを義と呼んでいます。まあ、普通に私たちは一生懸命良いことをしようと思いますし、正しいことをしようとしますから、まあ、そういうところで一生懸命生きていますけれども、自分の方から神様との関係を作るのではなくて、私たちが向かっていったときに神様の方からこう来てくださる、そのことにハッと気づかされる時があるのではないでしょうか。これはどんなに人間の方が不完全であっても、神様に受け入れられる道があるというパウロも大発見したことです。不思議な悟りだなと思います。自分はもう分かったと思った途端に分からなくなってしまう。自分は掴んだ、真理を掴んだと思った途端に自分の手からすり抜けてしまうということもあるんだなということを考えさせられました。だからこそパウロは、私はすでにそれを得たというわけではないと12節で言い、念のためもう一度繰り返します。13節で、兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。確実なこと、大事なことは、自分がキリストによって捉えられているということです。だからこれは絶えず進行形です。何とかして達したい。それはキリストの命に預かりたい。 そこを離れて自分の正しさはもうない。パウロはそのように言っています。何とかして捉えようとする、それを一生懸命前に向いて目標を目指して走るというのです。洗礼を受ける前の方、私たちは教会で、礼拝に来て御言葉に聞いて、そしてイエス・キリストに、従いたい、神様を信じていきたいという時に洗礼を受けますけれども、その前に洗礼を受けたいと思っている、でも信じきれないと言っておられる方が、だいぶ以前に私の所属していた教会でいらっしゃって、横でその言葉を聞いていました。でその時牧師が、信じられなくても信じたいとあなたは思ってるんですね、それで十分じゃないですか、あなたはすでにキリストに捉えられているんですから、というような言葉を返されている、こう問いと答えをちょうど横で聞いていました。私たち自身がキリストの手の中にある、そこで、私たちがすることははっきりと見えてきます。それがなすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。キリストが自分のために命を捧げてくださった、これは一体何を意味するのでしょう。私たちは自分が持っている罪や、あるいは人に言えない暗いもの、暗い過去、本当に、そのことを過去のものとすることができるということではないでしょうか。それがどんなものであれ、すでにイエス・キリストによって担われた。だからもう一度、現在の方に手繰り寄せる必要はない。私たちはキリストにあって初めて自分の暗い過去を、本当にそのことを過去のものとして、後ろのものを忘れて、また前を向いて、上を向いてキリストに従うという歩みを起こすことが可能になるのです。私は今日の箇所を読んで、このパウロという人の生き方は本当にクリスチャンとして素晴らしいなと思わされました。過去においてキリストを迫害していたものが、イエス様に出会って、そして過去のものを置いて前のものを目指して、なおそのキリストを伝えるために一生懸命歩いている、その姿を今日のところからこう見ることができました。人生のことを考えるとき、私たちは何か分かったようになったり、一つ一つ経験によって、知識を得たように思っていますけれども、でも本当のことは分からない。それは私の正直な気持ちでもあります。今は情報がたくさん入る時代ですから、例えば子どもが何かみんなと違っていたら、その症状もインターネットで探して、またそこでチャットをして、仲間といろいろ慰め合ったり、そして自分でこう決めて、歩むことができます。だけどまた失敗してしまう。そういう時に神様が私たちの見えないところまで示してくださって、足りないところを補ってくださる。私たちが間違っているということも教えてくださる。そして聖書を通して、また教会の礼拝を通して、神様はどのように考えておられるかということを示してくださいます。それは本当に従う私たちにとって安心なことです。従って、もし私たちがそう決めたら、私たちはもう心配したり怖がらないで、 その信仰によって示されて正しいと思うことをひたすら走り続けるしかないのです。私たちは一人一人違いますから、一人一人神様から与えられている賜物も違います。ある人は今日のように美しい歌声で賛美をすることができたり、またいろんな楽器を演奏して心を慰めたり、またある人は語ることによって御言葉を語ることによって、ある人は小さなグループを世話したり、弱い人のところに出かけていくことや、貧しい人のためにいつも心を砕くこと、そういった一人一人に違うことが示されて、そのことを一生懸命、続けていく、そういう道を走り続けていくということは本当に幸いな道です。その時にただ一つ大切なことは、いつも神様の導きを待つという謙遜な気持ちを持っているということではないでしょうか。私たちが自分の心を開いて、そして神様から示されることを待つ、そしてそうやって待って行うならば、もう怖いことはありません。しかし私たちが自分の考えにとらわれて、神様が静かにささやかれる御言葉を聞こうとしないで進んでいくと、これはまた危険なことになるのです。なぜなら私たちは不完全だからです。そのような私たちのために礼拝があります。また聖書の御言葉があります。祈りがあります。また教会には私たちが互いに信仰を励まし合う仲間がいます。神様はそのいろいろな道を通して、私たちにもし間違った考えがあったら、そのことを示し、また自分の神様の考えを示して、私たちを正しい道へと導いてくださいます。私たちは信じててもなお間違うこともあるでしょう。しかし神様は確実に良い方向へと導いてくださいます。今日のところをこう読みながら、私はこの神様というのはカーナビのようなお方だなと思いました。私は慣れない運転をして、カーナビに目的地を設定して、いつもこう大丈夫かなと思いながら訪問をするのですけれども、このカーナビというのは最初目的を設定すると、まあ、広い道に行くか、裏道、近道にするか、大きな通りに行くかとか、高速にするか、一般道にするかとか聞いてきます。そしてそれを選ぶと、300メートル先を左にとか、700メートルを右にとか、こっちですよ、あっちですよと案内してくれます。そして道を間違えると、また初めの設定とは違う新しい道を示されます。戻りなさいとか曲がりなさいとか、まあ、それを無視してどんどん行くと、カーナビの方が戻すのを諦めて、今度はそこから次の目的地を探してくれる、新しい道をたどって、行くって、そして最終的に目的地に着くって、なんか面白いなって、このカーナビを見ながら、神様はこうやって私たちを導いてくださってるんだなっていうことを思わされます。今日の聖書の箇所を読んできて、私たち自分一人一人の歩みのことをこう振り返ってみたとき、もう自分たちで決めることはないということが明らかになるのではないでしょうか。神様が一人一人に最も良い道を示してくださる、その与えられた道、その与えられた生活を感謝を持って生きていくということは、信仰を持つ者にとってこの上なく幸せなことです。皆さんの中には子供が幼稚園に入りたてで、 なかなか馴染まないなとか、またいろんなその子どもにまつわる不安もたくさんお持ちかと思います。自分の中で一生懸命これがいいんじゃないか、こんなことをさせてみたらいいんじゃないかとか思案されています。でもそのこともすべて、ちょっとこう神様に委ねてみようって、神様は私たちのことをどういうふうに取り扱ってくださってるのかなって、ちょっと一歩置いてみる、そうしてみるとまた道が見えてくるっていうこともあるのではないでしょうか。そういう信じて歩むという生活、これは一人ではできないので、やはり御言葉を聞きながら、また神様に心を向けて賛美をしながら、またここにいる仲間とともに話し合いながら、私たちは一人一人が道を整えられていく、そのような歩みを幼稚園とこの教会があるこの場所で、共にしていくことによって、私たちは神様がキリストイエスにおいてお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることができるのです。ぜひご一緒にそのような道を歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。